ただいまから新約聖書ヨハネの黙示録3章1節から6節までを通して7つの教会7神に良しとされる人と題してその牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日はですね、黙示録7つの教会の、5番目にあたりますサルデスという町に、ある教会をですねご一緒に見ていきたいと思っています。まあ、お聞きの通りの声ですのでお聞きづらいと思うんですけれどもお許しください。まず前の地図をですね見てください。これはですねこのトルコの今の西側にあたりますけれどもあの7つの教会のあるところですね。ここにサルデスがあります。前回の手当たらこちらこうぐるっとですねエペソから始まってぐるっとこう一周半ほどしてきたような感じになっております。じゃあもう一つお願いします。拡大するとこういうことですね。はい、ありがとうございます。今日のところでイエス様はですね2つの特徴的な言葉を発しておられるというか本当にこの手紙には特徴が2つあるんです。一つは何かと言いますと、イエス様はこのところでサルデスの教会には、迫害者であるとか、また教会の中に偽物の牧師や教師がいて、教会がかき乱されているとか、そういう報告は一つもないということなんです。ああ、いい教会だなと思うかもしれませんね。今までの教会いろいろ迫害があったり、偽物の教師がいて大変だったから、ああこのサルデスだったらちょっと行ってみてもいいかなと思うかもしれません。しかしですねこれには理由がありまして、これは二つ目のことになるんですけれども、イエス様はこのサルデスの教会に対してだけは一言もですね褒めてないんですね。他のところはですね褒めているところとまた非難されているというか叱っておられるところと両方あるんですけれども、このサルデスの教会に関してだけはイエス様は一言も褒めていないんです。つまりどういうことかというと、サルデスの教会はイエス様に全く褒められるところがない。逆に言うとだからこそサタンはその町で迫害をしたり悪い教師を送ったりってそういうことがなかったということなんです。一節を見てみましょうか。後半になりますが、イエス様はこう言われるんですね。私はあなたの行いを知っていると。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。生きているとされているが、実は死んでいる。昔ですね、北斗の拳という漫画がありまして、私週刊少年ジャンプっていうのでいつも読んでたんですけれども、ケンシロウっていうのがいましてね、このケンシロウっていうのがですね北斗神拳の使いなんですね。で強いわけなんですね。でこの人がですねなんかこうやりますとみんな倒されちゃうわけです。その時の決め台詞がですねお前はすでに死んでいるっていう言葉なんですね。今日見てですねあこれ聖書から取られたのかななんて一瞬思いましたけれども、まあ、そんなわけないですよね。実は死んでいるっていうんです。まあ、生きているとされているがとありますけれども、ほら生きているという名前を持っているっていう意味なんですね。つまり生き生きとしているように見えるっていうことなんです。生き生きとしてるってどういうことかなとこう考えてみたんですが、私ですねラーメンが大好きでラーメンよく食べに行ってたんですね。昔はですね東京の大学にいる千葉の大学にいるときはわざわざ東京までですね車で2時間とかかけてですねラーメン1杯食べに行きました。もうそれも一人じゃないんですよ、何人もいるんです。何人もでですね行くんですけれども、でですね、まあ、いろいろラーメンを食べた結果ですね、良いラーメン屋さん、 つまり生きているラーメン屋さんと、死んでいるラーメン屋さんっていう、なんとなくこうですね、体で覚えた感じがしますね。生きているラーメン屋さんはですね、このお店入りますとですね、大きい声でいらっしゃいませってこう言ってくれますね。そして従業員の人はですね、テキパキ動いてですね、気持ちいい感じしますね。で、清潔で、もちろんそれ見た目もですね、なんかこうさっぱりしていてですね、なんか感じがいいっていうんでしょうかね、明るくて、あ、いい、美味しそうな感じだなっていうのが、なんかこうオーラがあるわけなんですね。けれども、まあ死んだラーメン屋といったら悪いですけれども、そういうところはですね、当然のことながらお客様あんまり入ってなくてですね、入るとですね、あ、閉まったっていうですね、なんかこう湿った空気というか雰囲気というか、そういうものがこう漂っているわけですね。そこでですね、お店の人はですね、不愛想だったりとか、何かですね、このなんかシーンとしてでですね、あ、早く帰らなきゃいけないのかなみたいな、そういう雰囲気があると、これダメだなと思うわけですね。生きている教会ってどういう教会でしょうかね。受付の人がですね、気持ちよく挨拶をしてくれる、これ大事ですね。受付の方の人とても大事なんですね。ですからね、本当に声が出なくてすみません。また、いろんな人がですね、挨拶をしてくれる、また礼拝堂にですね、席がなくてもさっとこう案内をしてくれる、また礼拝が始まるときにですね、スッと静まってですね、そして賛美を大きい声で歌う、元気がある、なんか明るい雰囲気がある、なんか終わった後もですね、みんながいろいろと声をかけてくれる、牧師の説教が楽しい、これはちょっと私の責任なんですけど、そういう教会、いい教会だなと思いますね。命があるというか元気がある。それに反して死んだような教会というのはですね、入ったのにあれ夜だったかなと思うようなですね、暗さが漂っている。どうしてこんなに暗いんでしょうか。雰囲気が暗かったりですね、まあ、ほんと照明が暗い教会もあるんですよね。真っ暗なんですね。または誰も声をかけてくれない、終わっても始まる前も誰も話しかけてくれない、または牧師が何を言ってるのかわからない。まあこれは今日ちょっと私も気をつけなきゃいけませんけれども、ダメだなと思いますね。サルデスの教会は生きているとされているとあります。つまり明るかったんですよ。非常にいい雰囲気だったんです。ああこの教会いい感じだなって、そういう感じがあったわけなんですね。けれどもイエス様はその教会に対して、あなたは死んでるよ、あなたたちもう死んでるよ、まさにですね、築地とかああいうところで出入りしているこのお魚を仕入れる人たちがいますけれども、その釣ってきた魚をですね、見て、これは鮮度がいい、これは鮮度が悪いというわけですよね。イエス様はここでですね、教会をこう診断されまして、これは死んでると、まさに言っているわけです。その診断理由は2節にあります。後半ですが、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。ここに行いとありますから、サルデスの教会もですね、まあ、ある程度活発だったんでしょうね。いろんなことをやっていたんでしょう。けれどもイエス様はこう言われるんです。あなた方はいろいろ私のためにやってるつもりだろう、私のためにいろいろとしているつもりだろう、けれどもあなた方のしていることは、はっきり言うけれども全然私を喜ばせるものではない、私に響いていない、私に届いていない、それは全くないも同然だ。あなたはできている自信があるかもしれないが、全くそれは違うんだとイエス様は言われるんです。これ非常に厳しい言葉ですし、ある意味でショッキングな言葉だなと思いますね。実はですね、こういう例珍しくないんです。イエス様はこんな話をされました。二人の人が神殿に行ったと、一人の人はパリサイ人で、 そして当時の世界の中でですね、非常に尊敬されて、あ、本当に神様信じてる人ですね、そう見られていた人です。もう一人は主税人。この人は人々からもう人間じゃないと、こんなのは友達じゃない、悪い連中だと、そういうふうに見られていた人たちです。この二人の人たちが神殿にいてお祈りをした。パリサイ人はまずこう祈った。神様、私はあなたを信じていることを感謝します。特に私はこの隣にいる主税人のようでなく、私は本当に神様に礼拝を捧げて、あなたに献金を捧げて、本当にあなたの良い行いを命じられていることをちゃんとやっている。私は本当にこういう自分であることを感謝します。こう祈ったんです。けれども隣にいた主税人は一言、神様、私、罪人の私を憐れんでください、こう一言祈った。イエス様は言われるんです。この二人のうち神様に祈りが届いた人は誰ですか？主税人だというんです。パリサイ人は人々からは良い評価を受けていた。この人はまさに神を信じていると言われていた。けれどもイエス様の目にはこの主税人がまさに祈る人だと言われている。今日は神に良しとされた人、この義という字を書いて良しというふうに読ましているわけですが、教会にもですね、この名前を使っている人が何人かいますよね。どんな人なんでしょうか。神に良しとされるという人はどんな人なのか。それは神様の企画に生きている人です。神様の企画で生きている人。企画っていうものがありますね。例えば果物のですね、企画、みかんありますよね。私ですね、以前に買い物に行ってですね、みかんを箱ごと買ってきなさいって、はいって、安いからこれ買ってきました、ドーンって開けてみたらですね、ちっちゃいみかんが欲しかったのに、大きなみかんがゴロゴロしててですね、なんだこれやと思ったことがあります。みかんを買うときにですね、箱にサイズを見なきゃいけませんよね。サイズはいろいろありますよね。ちょっと前のスクリーン出してください。見てください。S、S って言うんでしょうかね。二つ S がついたのから、L が二つついたのも、こうあるわけですよ。私、この、細かいことは知りませんけれども、この、サイズがいろいろあってですね、その企画があるから、この企画はこのサイズですよってなるわけですよ。この企画があるわけですよね。同じくですね、果物の中で桃。まだ出てきませんから安心してください。桃はですね、まあ大きさとかもあるんですけれども、やっぱりですね、その、色であるとか、形であるとか、こう、傷が入ってないかとか、落ちた跡がないかとか、いろいろありますよね。もちろん、虫に食べられてるのはこれダメですよ。ちょっともう一個。はい。このも、ありがとう。戻ってください。はい。いや、ごめんなさい。はい。違います。はい。桃はですね、企画に合ってると、この左側のようにですね、本当にこれは宝石のようなです。素晴らしいこの箱に包まれて、ね。すごい高い値段で売られるわけですよね。けれども、右のは何かというと、これはですね、いわゆる傷のものですよ。企画から外れているものです。でも、私たち岡山県民はですね、もうどうせ自分で食べるんだったら、この傷物の方が安くて、お買い得だからいいんだって分かってますよね。私も勉強しました、ということは。はい。企画があるわけなんです。で、このままでいいです。神様はですね、これが私が良いというものだ。その企画を持っている。こういうものが私を喜ばすものだ。これが私にとって生きているものだ。これが私の本当に素晴らしいものだというその企画を持っているんです。いやー、神様の企画って言うとですね、非常にこうハードルが高くて大変だろうななんて思うかもしれませんけれども、実は聖書が語る神様の企画は一つしかないです。それは今日の三節にもあるんですが、悔い改めているっていうことです。悔い改めているということ。神様の御前にですね、悔い改める。それはどういうことかというと、自分は神様のこの企画に合っていないものだ。でも神様、こんな私を憐れんでくださいと、そういう自覚ですね。自覚です。 神様、私はあなたの御前にこのあなたの企画のから外れているような人間ですけれども、この私をどうか憐れんで助けてください、そういう自覚なんです。この桃で言うならばですね、まさにこの右のような存在だ、傷が入ったような、どっか虫に食われているような、そういう存在だけれども、こんな私を憐れんでくださいと、そういうのが私たちの悔い改めということです。で、ありがとうございます。これしかないんです、神様の企画というものは。どのぐらい身長があるかとかですね、どれぐらいですね、この横幅があるかとかですね、どういう職業についているかとかですね、全然ないんですよ。一つだけ、あなたは神様の前に神様をそうやって必要としているか。私は神様に足りないものだから神様の助けを必要としている、その自覚があるか。困った時には助けてくださいと言うかもしれないけれども、いつもこの神様の助けを必要としているかということです。サルデスの教会はおそらくこの悔い改めがなかったんですよ。やることはやっていたんです。雰囲気も良かったんですけれども、その教会には悔い改めがなかった。自分たちはやれているんだ、こんだけやったんだ、そういう気持ちがあって、神様どうかこれをお受け取りください、こういう私たちで許してくださいという、そういう自覚がなかったんです。だからイエス様に実は死んでるよと言われてしまっている。私たちは自分の中に自分の企画というものを持っているものです。私はこれでいいんだとね。それはもっと言えば人間の企画と言ったらいいでしょうか。人がいいねと言ってくれたから、すごいねと言ってくれたから、だから私はいいんだ、そういうことがありますね。最近ですね、パソコンやってる方で、Facebook っていうのをされてる方がたくさん増えてきました。私も一応やってるんですけれども、教会の中にもですね、たくさん、いらっしゃるようですね。お友達になるっていうのがありましてですね、私、お友達になってくださいって言われたら、はいっていつでも言いますから、誰か、もしそういう人いたらですね、申請してくださればいいと思うんですけれども、中にですね、いいねっていうボタンがあるんです。いいねっていうボタン。それはですね、例えば私が今日はこういうことをしましたと、ね、いうことをやったら誰かがいいねって言ってくれるんです。いいね、いいね、いいねって言ってくれるわけです。ダメだねっていうのはないんですよ。ボタンはね。いいねしかないんです。で、いいね、いいねって言われるとですね、嬉しいわけです。この写真、いいね、いいね、いいね。それを本当にそういう中で、コミュニケーションを図っているんですけれども、Facebook の話はそれ置いといて、人がですね、いいねと言ってくれるから、ああ、俺はいいんだ、私はいいんだ。人がすごいねと言ってくれるから、私はいいんだ、私はすごいんだ。それ人間の企画なわけですよ。けれども、この人間の企画だけで私たち生きていけるのかっていうことなんです。私たちはいろいろな自分がいると思うんですね。ある私はこうやって話している私、ある私は誰かと一緒に二人で交わりをするときの話、また自分、またあるときは本当に楽しいときの自分、ここの職場のときの自分、キャンプのときの自分、また学校のときの自分、いろんな自分があると思うんです。そういう自分の中で私たちは一人のときの自分っていうのもあるはずです。そしてその一人の時の自分、どんなことを考えているか。本当にいつも一人になるとですね、楽しくなっちゃって、ウキウキしてきてですね、一人になった。やったー、一人になったーって言ってですね、楽しくなっちゃうって人あんまりいないと思うんですね。一人になるとですね、いろいろ考えたくないことを考えたり、心配したくないことを心配したり、またふーっとこう疲れが出てきたり、そういう自分になるんじゃないかなと思います。または夜の時間、本当に私たちのですね、うちにある醜いものがいっぱい出てきてですね、それに自分自身がこう取り憑かれたようになってしまうこともあるでしょう。そういう私は私なんでしょうか。 別の誰かなんでしょうか。いや、それは確かに私なんです。同じ条件になれば、同じ時間帯になれば、同じようになれば、また同じ私が出てくるんです。だから私なんです。それはその私をですね、自分自身で変えることができるでしょうか。その私を作り変えることができるでしょうか。できないですよ。どうやったら変わるのか。自分に対する見方を変えなければ、いや、自分を見る企画を変えなければできないんです。人間の企画で見るならば、みんながいいと言われているときはいい私、みんながダメだという私はもうダメな私だから、それを出せない私、それでおしまいですよ。けれども、その自分を見る企画を変えなければ、私たちは変わっていかないんです。どういうふうに変えるのか。それは、神様の企画になるということです。でもですね、神様の企画といってもですね、何を言うかと、神様だったら自分をですね、変えようとしないでも、このままの私をそのままで受け止めてくれればいいのにと思うかもしれません。昨年の11月にですね、東京キリスト教大学の創立記念の講演があって、そこで丸山忠孝先生が教えてくださる、講演をされました。私は直接行けなかったんですが、赤井先生がですね、配られた、まあ、レジュメというか、もう原稿みたいなものですが、それをくださって、それを読んだんです。大変教えられました。その中で丸山先生は、キリスト教と仏教を2つ比較しておりまして、そして、この、文学評論家の伊藤誠という方の文献を参照しているんですけれども、そこでですね、キリスト教の中の自分にしてほしいことは他の人にもしなさいという言葉と、または仏教の中にあるということだったんですが、自分にしてもらいたくないことは他の人にもするなという、この二つの言葉をこう比較してですね、それぞれの特徴を挙げているんです。この伊藤誠という方は、大変キリスト教がですね、良いもので、日本に大きな影響を与えているということを評価した上で、キリスト教をですね、こう批判しているんです。自分にしてほしいことは、他の人にもしなさいということは正直できない。そういうできないことを目指して求めさせるのは、不可能な愛を信じているからだ。ね、そう言うんです。しかし日本人は不可能な愛なんていうものは、信じられない。そういう不可能な愛を信じるそらぞらしさがクリスチャンを偽善者のように見せるんだと私は思う。不可能な愛ほど抱くことはできないし、抱く努力も必要がない。なぜならそういう愛を抱けないことが私たちの罪深さであり、仏教においてはその罪深さを持ったままで私たちを救うのが仏なんだというんです。私ですね、実は自分の育ちの中で親からですね、自分にしてもらいたいことは他の人にもするなっていうのを散々言われて育ってきたんです。人に迷惑かけるなよ。もうひたすらそれを聞かされて育ってきた人間でしたから、この言ってることがですね、なんとなく私の中でこう響いたんですね。イエス様の言葉に対して私たちの中でですね、神の企画で生きろそう言うけれども、なんで私たちをこのままでいいって言ってくれないのか、なんで私たちをこのままで救うと言ってくれないのか、そんな条件なんか出すなっていう、だから人間の側のですね、叫びっていうか、人間の企画から発せられる訴えというか、そういうものがですね、自分の中にも確かにあるなということを自覚したんですね。私もどっかでそう思ってるなと思ったんです。けれども、先ほども言いましたように、私たちはですね、自分の主張ばかりを繰り返していては、人間の主張ばかりを繰り返していては、おそらくいつまで経ってもその中に救いはないでしょう。神は私たちをこのままで救えと言った人がいました。あの十字架にかけられたイエスキリストの 隣にいた罪人ですよ。お前が神の子ならそのまま私を救え。まさにそういう訴えがですね、私たちのこの人間の企画という中からこう訴えが出されているんじゃないかと思うんです。けれども神様は言うんです、私はあなたを変える、あなたを救う、そのためにはあなたの手を差し出しなさい。神様の企画というものに手を差し伸ばしてそれを受け取りなさい。その時あなたは変わっていけるんだ。先ほども言いましたように、私たちは自分の見方を変えなければ、神様の企画で自分自身を見つめ始めなければ私は変わっていかないんです。第一列王記の6章というところにソロモンという王様が出てきます。この王様は非常に素晴らしい王様でしたけれども、まあ後半からだいだん崩れていくんですが、前半で成した大きな働き、それはエルサレム神殿の建設でした。ちょっと前のスクリーン見てください。このイラストですけれども、スクリーンはですね、骨組みはこれは石なんです。石を切り出して重ねて止めて作っている。そこにですね、杉の板をですね、全面に張ってるんです。この上の天井にも全部杉の板が張られています。そしてその杉の板の上にですね、金箔が張られている。神殿を入るところにですね、巨大な門があります。その門の間を通っていきますと、中にですね、黄金に輝くその聖女があるんです。その聖女には様々な細かい細工が施してあって、その聖女の向こう側にですね、垂れ幕があるんですが、その垂れ幕の向こうに、死聖女という場所があって、そこにですね、天使の、そのケルビムという天使がですね、羽をお互いに合わせている、そういうものが置かれている。もう誰が見ても素晴らしい、そう感じる建物です。もうおそらくイスラエルの人たちもですね、もう自分たちの誇りのように思っていたんです。私たちの国にはこの神殿がある。もう本当に素晴らしい神殿だ。けれども、ソロモン王様はこのエルサレム神殿を奉献するとき、つまり建造するときにですね、こう祈ったんです。神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。ソロモンはですね、何かこう謙遜ぶった、そういうですね、ふりをしたわけじゃないんですよ。彼は神様の企画で物事を判断したんです。人間の企画で見れば、この建物は素晴らしい建物だ。世界に誇れる建物だ。この細工を見ろ、この作りを見ろ、あれを見ろ、これを見ろと言って、人々からいいね、いいねと言われるものだったでしょう。けれども、ソロモンは、それをですね、神様の企画で見た。この神殿は神様をお入れするものだ。でも神様はこの神殿に入ってくださるか。神様は、この地球を作ったお方だ。この宇宙を作ったお方だ。星々を作ったお方だ。このお方が、ここに入るということを考えたときに、確かにこれは素晴らしい建物だけれども、でも、この建物にお入れすることなど、到底できない。そう言って神様の御前にですね、ひざまずいて、神様足りません。あなたの企画、あなたご自身のその企画には、到底足りませんけれども、どうか、憐れんで、ここで捧げる礼拝と祈りをお願いですから、聞いてくださいと言ってですね、ひれ伏したんです。これが神の企画で生きるということでしょう。どんなに人々にいいねいいねと褒められたとしても、神様の企画で考えたときに、いやいやまだまだ足りない、神様どうかこの私を憐れんでください、どうか私をお許しくださいと、神様を頼って神様にひざまずいていくんです。または本当に助けが必要な時に神様に助けの手を伸べるんです。私東京に出張する機会が何度かあるんですが、いつも朝7時半の飛行機に乗るんですけれども、6時ぐらいに街中を通ってですね、飛行場に向かいます。ある時初めてだったんですが、 9時過ぎの飛行機に乗った時にですね、8時ぐらいに街中入ったんですね。もう大渋滞なんですよ。まあ、皆さんご存知ですよね、それはね。私最大時しか知りませんので、まさかこんなに岡山に渋滞があるなんて思ってもいませんでしたから、やばいと思ってですね、本当に真剣にお祈りします。神様、間に合わせてください、助けてください。もう抜け道抜け道行ってもですね、いつもどこにも車がいるんですよね。もう本当にギリギリに到着してですね、私チェックインしたのもう最後でした。もうチェックインしてそのまま席に座って飛び立ちましたけれども、助けてくださいと祈るんです。これも神様の企画で生きることですね。または人々の間でですね、ああこんなこと言っちゃったな、やっちゃったな、まずいなと思うことがありますけれども、それはですね、あの人はこう言ったからだ、こんなことがあったからだ、だから悪いんだと言ってですね、もうこう簡単に処理するんじゃなくて、あ、神様どうか許してください、憐れんでください、ごめんなさい、祈る、これも神様の企画に生きることです。自分に愛がないなと痛感させられる時があります。どうするか、御言葉を読み始めるんです。神様から愛をいただかないと、私の愛じゃダメだ。神様の前に御言葉に静まって、御言葉を読んで、そして一日始めていく、神様の企画で生きることです。またもう一つ、今日の五節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、そうあります。白い衣を着る、これも神様の企画で生きる一つです。私白じゃなくてもっと綺麗な色がいいんですけどってそういうことはなしにですね、おそらくこれ天国のユニフォームだと思うんですね。今日の黙示録の7章9節を開いてください。7章9節ここにこうあります。その後私は見た、見よ、あらゆる国語、部族、民族、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。白い衣を着た人たちが立っています。で、この人はどこから来たのかと言いますと、14節、そこで私は主よ、あなたことご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った、彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。子羊の血で洗って白くした、神の国の化学反応がここにあります。イエス・キリストの十字架の血潮で現れると、その人は白い衣を着るようになる。つまりその人の持っていたさまざまな罪が、さまざまな痛みが、さまざまな恨めしい、その気持ちが全部きれいに現れて真っ白くなる。ですから17節でこう言われます。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。全部拭い去られて真っ白になる。イエス様の十字架の血潮で白くなるんです。イエス・キリストは十字架にかけて殺されました。それはイエス・キリストはただそういう形で死んだということでなく、私たち一人一人の身代わりだったんです。イエス・キリストはあなたを愛しておられる。この白い衣というのはまさにそのイエス様の愛を着るということですね。イエス様に愛されている私として生きる、それが神の企画で生きるということです。イエス様に愛されている私として、しかもちょっと愛されている、愛されている気持ちがするというレベルでなくて、事実としてイエス・キリストが 命をかけて愛されるほどに愛している、その私として生きること、それが神様の企画で生きるということです。私たちは今週も目の前に一日一日が広がっていきます。ちょうどゴールデンウィークでいろんなことがある、そういう中に私たちは今から入っていきますけれども、その中で神様の企画で生きるということ、神様の御前に足りないものだけれども、でも神様は私を憐れんでください、あなたは私を、こんな私を愛してくださっているんですね。その神様の眼差しの中で私たちは本当に自分が白い衣を着せられて神様の国、天国に迎え入れていただけるその国を目指して歩んでいきます。この一週間、一日一日確実に神様の天国に近づいて歩んでいきます。その眼差しの中で私たちは神様を賛美しながら生きていきましょう。お祈りいたします。お優しい天のお父様、聞きづらい声の中で御言葉を取り継いでしまい本当に申し訳なく思いますが、あなたの生きる言葉を今話しました。御言葉を通して一人一人にあなたが恵みを与えてくださるようにお願いいたします。私たちは人間の企画である時に安心し、ある時にはダメだと落ち込んで、自分のような人間はつまらない人間だとそのように判断してしまうようなものですけれども、そういう人間の企画の中に何も救いがないことを私たちは自分自身のこととしてどこかで分かっております。ですからあなたの企画で、あなたが私たちを愛してくださっているその愛の眼差しと、自分自身が足りないけれども、でもあなたご自身に祈ることのできるというこのあなたの企画の中で生きることができるものとさせてください。ゴールデンウィーク、いろんな楽しい催しがありますけれども、どうぞ一人一人の毎日を守り、神の国へと向かっていくこの一日一日の旅路を、どうぞあなたを褒めたたえながら歩むものであらしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。